にちは、ヤッチーです。ヤッチーの心のコンパスルームがお届けする毎日をしなやかに楽しむラジオ。こちらのチャンネルでは月水金の平日朝7時台に40代からしなやかに生きるコツを配信しております。本日もお聞きくださいましてありがとうございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はうちの中学生の息子の学校がフリー参観っていうのかな、こう何時間かね授業参観ができるので、まあ、自由にこう出入りできるような日だったので、一応仕事を休みにして開けていたんです。でそしたら何日か前からいや来なくていいよっていうのを言われて、ああまあじゃあいいかと思ってね、そういうお年頃だしと思ったので、ちょっと思わぬね平日のこうフリーな日がね私もできて、まあ、いろいろ予定は入ってるんだけれども、まあでもねちょっと一人時間を、まあ、久しぶりに楽しもうかななんて思っております。で今日はちょっとそんな思春期息子との関わり方の話で、まあ、私も結構やっぱりいろいろ失敗したりとかしてきて、まあそういうでどうしたらいいかなっていうのを考えたりね、いろんな本を読んだり話を聞いたりしてみて、あなんかこの3つが今の自分にとって大事だなっていうのがあったので、ちょっと今日はそんな関わり方を見直す、失敗から学んだ3つのポイントっていうことでお話をしようかなと思います。まあ、きっとねこれを聞いている方の中でも、まあ、思春期に関わらず子育てって本当にね親にとってもう本当悩むし、たくさんの課題をね持ってきてくれるものだなっていうふうに思っています。で私のその失敗から学んだ3つのポイントっていうことで、3つ先に言うと、距離感の取り方で、2つ目が普通と比べない、3つ目が自分のやりたいことに集中っていうことで、ちょっとね一つずつ少し話をしようかなと思います。で距離感の取り方、これなんかよくね反抗期ってそれまでの関わり方を見直すというか変えるためのサインだっていうふうに聞いたことがあるんです。でそれを聞いて、あ確かにそうだなって思って、なんかこれまで通りにやってた時にすごくこううざがられたりとか、なんかちょっとこう口数が少なくなったりとかしていったなっていうのを私もすごく感じたんですね。でやっぱりこの子どもの成長に合わせて適切な距離感を保つってすごい重要だなって思います。でまあきっとねこれは私たちも辿ってきているこうね成長の過程なんだけど、自立心だったりとかね、いろんなものが自我だったりとか芽生えてきて、で自分も親になるとやっぱそこってすごく心配だから口を出したくなるんだけれども、まあ、その干渉するっていうのがもうすごい逆効果になるなと思っていて、なんかあれやったらこれやったらとか、なんか逆にね壊しちゃダメこうしちゃダメっていうのって本当にもう真逆の効果を生んでいくなと思うんですね。でまあ、その距離感って物理的な距離もそうだし心の距離もそうだし、ちょっとこう離れて見守るとか、あとはその子供も一人になれるスペースだったり時間を作るとか、まあなんか多分話したくない時とかもね、これ男の子女の子違うかもしれないんですけれどもっていうのがあるので、まあなんかなんとなくねそういう空気の時は私もちょっと離れて自分のことをしたりとか、まあちょっと台所でねごちゃごちゃと自分のやるべきことをやったりしていて、でなんかそうすることで話したい時に話してくるんですよね、子供のタイミングで。なのでまあだんだんねそういう風になってきたのかなと思って、なんか無理に今日どうだったとかあれどうなってんのとかっていうのはちょっとね意識して減らすというかっていう風にしたりしていて、まあそうすると逆に結構話せるときは話せるようになったかなっていうふうに思っています。で2つ目普通と比べない、でこれを私今仕事で子供 の相談だったり、まあ、不登校支援に関わっていて、で、まあ、その関係で結構子ども発達障害の本だったりとか、なんかそういう関係の本を読むことがあって、でその中に書かれてたのが確かこの普通と比べないみたいなことが書かれていて、まあ、これは特にその特性を持った子だけじゃなくって、もうなんかいろんな子供に当てはまることだなっていうふうに感じました。でついつい、まあ、なんかね、本当は子供は個性があるしとか頭では分かっているんだけど、ついつい普通とか平均っていうものと比べちゃってて、でそうすることで、すごく自分がイラだったりとか必要以上に、なんかこう子供に干渉してしまうというかっていう風になっちゃうなっていう風に思ったので、なんかちょっと原因がここかなとか、なんか何かと比べてるなと思った時は、私なんか普通と比べちゃってるかもなって思って、中学生だからこれぐらいできるだろうとか、なんか他の子はこういう風にやってるのになんでうちはこうやらないんだろうっていう風にまあ、ついついねやってしまうんだけれども、ちょっとそこをこう頭の片隅に置いておくことで、まあ、なんかそのダメなところっていうよりは、あでもなんかすごいねスポーツ得意だしなとか、すごい集中するとこういうふうに自分で調べてこういうふうにできるんだなっていうふうにやってみると、なんか子ども自身も自分の得意なところをやっていこうとするし、で、まあ、結果的にそうすると苦手なところがちょっと目立たなくなったりするんですよね。で、まあ、そんな感じでね、ちょっとあんまりこう普通の子はこうだからみたいな風に、私はなんか仕事でも結構意識しているところがあったんだけれども、まあ、自分の子育てもねそこ大事だなっていうふうに思いました。で3つ目、まあ、自分のやりたいことに集中って、まあ、これは子育てに関わらずだと思うんですけれども、自分自身のやりたいことに集中するってすごく大事だなと思います。で、まあ、これ子供が小さいうちは本当に難しいし、私もなかなかできなかったですね、小学生ぐらいまで。でもだんだん子供も子供の世界ができてきた時に、親が自分の世界を持っていないと、やっぱ子供の世界になんかこう自分を投影しちゃうというか、子供の世話をすることがなんかもうこう自分の役割みたいな風になっていて、まあ、それだけってなっていると、やっぱりどんどんどんどんなんか子供の方にこう偏っていっちゃうんだけれども、なんだろうな、余裕を持って子供と接するために自分自身が満たされていないといけないなって、これ常々私も思っていることで、でやっぱ自分が満たされるためには、まあ、自分のやりたいことを仕事だったりもそうだし、趣味だったり、まあ、本当に、まあ、ちょっとしたことでもね自分の時間を大事にするっていう風にすることで、あなんか自分を満たされたから、あなんか子供にこれやってあげようかなって思えたりとか、家族にちょっと優しくなれたりとかっていうのがあるなと思ったので、その自分のやりたいことに集中するって、その思春期の子供との最初のね距離の取り方っていうのもそうなんだけれども、ちょっと距離を離す意味でも、自分はなんか自分でこれをやるんだみたいな風に思っていると、ちょっとしたこと、子供のちょっとしたことにイラッとすることが自分も減るんですよね。あでもなんか自分にはこういう楽しみがあるしみたいなのがあると、なんかそこがやっぱ自分が満たされることでね周りも満たしていけるっていうように、なんかそこって結構大事だなっていうふうに思います。で、まあ、そうすることでね、やっぱそれを見ている子どももなんか自分もこうこれやってみようかなって思えるようになるのかななんて思ったりしています。ちょっとつらつらと話してきたんですけれども、まあ本当にこの関わり方、私も試行錯誤をしながらやっています。で まあなんかそうやることでね、子供も成長していくし、まあ、親が成長止まっているとやっぱりなんかだんだん子供に追い抜かされちゃうなっていうのを感じるので、まあ、自分自身もね成長するために、まあ、何か学び続けたりとか熱中できるものっていうのをね持っていたいなっていうのは思いました。はい、という感じで今日は思春期息子との関わり方を見直す、失敗から学んだ3つのポイントということでお話をしてきました。ちょっと長くなってしまったんですが、最後までお聞きくださいましてありがとうございます。では素敵な一日をお過ごしください。じゃあまたねー。